はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前2時1分になったところでございます。3月25日木曜日になっておりますが、3月24日水曜日、フォークストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、今日はまずとりあえず清宮の話しますか。昨日するって言いましたからね。何から皆さんどう思ったでしょうかね。先日ね、清宮幸太郎がおそらく、シーズンを2軍で始めることになるだろうというようなお話が上がっておりました。でこれまでね、栗山監督はその信念を持ってね、清宮幸太郎を1軍に置き続けてきたわけですよ。で、当然ね、様々な方々の方面からね、たがだが7本しか打てねえ、2割も打てねえようなやつを、ね、1軍に置いとくぐらいだったら、2軍に置いといて、みっちりやることやらしたらいいんじゃねえかと。いう、もっともように聞こえる意見がたくさんありました。僕は、逆だと。2軍に置いといて、こいつが、打ってくれるのを待つなんていうことをしてる意味がないと。だってこいつ2軍に行ったら打つし。彼にとって必要なのは、打てない時間なんだと。その、打てるっていうことを、ちゃんと自分のものにするためには、清宮幸太郎に必要なのは、一軍レベルの、レベルの高い投球であり、レベルの高い、シチュエーションを、無理やりにでも経験させて、キャパシティにね、どんどん食い取れじゃないですけど、もう栄養をね、野球の栄養をガバガバ入れていくことによって、彼の打てるっていう能力をもっともっといいものに昇華しようっていう、そういう試みだったわけですよね。で、その試みはまだ続いているんですよ。だから今言いましたけど、彼に必要なのは打てない期間なんですよね。なんで、高校時代も見ればわかりますけど、彼振れば打つんですわ。で、ただね、アンダー18ね、U18 国際大会とかで見てればわかるんですけど、なんだかんだ言ってプレッシャーのかかる場面で打てなくなるんですよ。で、これは僕も見ててそう思うんで、そうだろうなっていう感じがします。ただプロに入ってからは割と変ないいところで打ったりとか、そういう片鱗も持ってるわけですよ。じゃあそういういいところね、長打とかすごく大きな場面とかで実は打てたりするようなところを自分の力として、自分のものとして発揮するためには、やっぱりこれ以上ないくらいの苦しいとか辛いとかきついとか、野球と真摯に向き合って考えて、いや簡単に打てるわなんて言うんじゃなくて、俺はこれだけ苦しんでやってきた、俺はこれだけ努力してやってきたっていうものを積み重ねていかなきゃいけない。そういう状況を作り出すために多分栗山監督は試練としてね、与えてきたわけですよ。で、簡単に言えば野村くんだって、ね、今チヤホヤされてますけど、別に批判するとかそういうことじゃなくて、野村くんだってチヤホヤされてますけど、清宮の1年目だってそんなもんだったでしょっていう話ですよ。今みんな野村の方が打ててるように見えるし、ね、活躍もしてるし、好かれる要素たくさんあるから野村くんってなってますけど、清宮の1年目だって、栗山監督に批判ワールド、別に清宮そのものには1年目だし、これぐらいは打てるでしょ、清宮だからって、いう気分だったはずなんですよね。新しい、こういう言い方はすごく悪い言い方なんですけど、新しいおもちゃが手に入ったから古いおもちゃが嫌いになっただけの話なんですよ。でも栗山監督はここで清宮をはい2軍って言うってことは何かっていうと、打てないんだったら打てるようになっておいでよ、1軍でこれまで君を置いてきたのはこんな風にするためじゃないはずだよ。だってオープン戦でね、1割6分7厘ですよ。彼がこれまで3年間積んできた経験を考えたら、この3年、4年目か、4年目のオープン戦で、こんな成績でいるわけがないんですよね。で、当然そのメカニック的なところとか、いろんなところでは、各解説者さんとかに、ああいうとこがなんかちょっと違うんじゃないかとか、こういうことが違うんじゃないかっていろいろ言われてましたけど、そういうのもひっくるめて自分の野球を君は磨いてきたんじゃないのかと。そういう4年目だったはずではないのかと。 にもかかわらずこういう結果が出たってことの責任はやっぱり取らないといけないでしょ。今年に関しては言い訳が効かないはずなんですよ。彼は怪我もしてない、ね、ちょっとコンディション怪しいなって時もありましたけど、無事休憩してちゃんともう一回戻ってきてキャンプをそれなりに完走したはずですよね。万全の状態で来たはずですよね。なんで万全の状態で来て打率1割6分7厘の0本塁打なんですか。これ以上に理由なんてないんですよね。だから君は競争に負けたんだよと。負けたんだから下に行くんだよね。これまでは君の成長を考えて、ね、怪我があったとか、ね、コンディション不良があったとか、まあ当然そのいろんなね、要素、一軍で無理やり使ってきたからとかっていうこともあるのかもしれない。でもそのため、それを補っていくため、短期間で集中して補っていくために、君には一軍の水を浴びせ続けてきた。その中から何か拾って自分のものにしてきたのであれば、あなたは4年目でこんな成績を残さないはずだと。これまで何をやってきたのか、これまで自分の中に溜め込んできたはずのものは何なのかっていうのをちゃんともう一回磨き直してきなさいと。で、栗山監督がこう言ってるんですよね。今すごく頭が混乱しているバッティングに俺には見えると。しっかり自分を固めてから勝負をするべきだと思っていると。開幕スタメンじゃないんだったらベンチに座ってる必要はないと。この時期に方向性が出ていないのが一番ダメと。やろうとしてることがブレるのはダメだろうという話ですよね。で、これ確かにそうなんですよ。僕も見てて気にはなってはいたんですけど、徹してほしいんですよね。僕ちょいちょい褒めてたのは意識があるなっていう時に褒めてたんですよ。例えば三振はしないぞってなったんだったらセンター返しを心がけたりして状況に応じた打撃をしようとはしてるんですよ。でもそのこと自体は僕はすごく評価するんですよ。あ、野球が見えてきてるなと思うんです。ただ彼の一番いいものって何でしたかっていうのを考えた時に長打を打たなきゃいけないんですよね。そういうのを期待されて彼は今ここに立っていたはずなのに、それを一旦金繰り捨ててね、例えば当てに行ったり、当てに行ってるわけじゃないんですけど、こうヒット狙いのスイングをしたりとか大きく振ってないことって皆さんも見てて思ったんじゃないですか。こいつこんなスイングだったっけ、なんかホームラン打てそうなスイングしてねえよなって思った人もたくさんいるんじゃないでしょうか。なんか僕は怪しいなと思いながら見てはいましたけど、清宮のことは僕はその全てを見てるわけじゃないので、そのね、四六時中清宮のことを見てるわけじゃないし、栗山監督と近くにいるわけじゃない、そのバッターボックスに立つその瞬間しか基本的には見てないわけじゃないですか。なのであまりそのいいところは当然見つけて、これは良かったですね、あれは良かったですねっていうふうに言ってきましたけど、栗山監督の目からは混乱してると、方向性が出てないと、君は一体バッターボックスで何がやりたいんだというふうに栗山監督には見えてたということであれば、もうそれは落ちますわよ、うん、それ以上でもそれ以下でもないですよね。だから変な話ですよ、もう清宮が俺はとりあえず打率を残さなきゃいけないんだってなってヒットに徹するならそれはそれでいいんですよ。でもね、打席の中で長打を狙ってみるバッティングをしてみたり、こうヒットを狙うね、バッティングにしてみたりとか、そういうなんかブレてるところが栗山監督には気になったんでしょうね。こうも言ってます。去年の経験には意味があるはず、それが整理できて、さあこの方法へ進むんだというものがあるなら結果は別として必ず前に進むと。それが今自分の中で揺れるのであればまずは整理しないとこっから前に進まないと。これもまた多分その通りだと思うんですよ。だから僕さっきまで言ってた通り、いろんな経験値ってのも与えてきましたよね、一軍で散々。それを得てこの4年目に自分はこうあるんだというものを打席ではっきり示すことができなかったんだったら、君にはまだ一軍は早かったんだねっていう、それだけの話ですよね。今年に関してはさっき言いました、言い訳ができないんだと。言い訳ができない状況になって初めて同じスタートラインに立ったわけですよ。だからここからが勝負ですよね。彼の勝負の1年の始まりってのはここなんですよ。ここで 万全でやってきて、オープン戦で結果が出ないで、バーンって下に落とされて、お前もう一回頭冷やしてこいと。お前にね、今必要なもんって何なんだと。お前はどういう野球選手になりたいんだというのを突きつけられて、悩んで上がってきた時に清宮幸太郎の進化がそこにあるんじゃないかというふうに僕は思うわけですよ。これは今こういうふうになるのは、最初から二軍でね、こう温めて温めて、よーし清宮幸太郎くん開花ですってやってたら絶対に得られませんよ。清宮幸太郎を厳しく厳しく追い込んできたからこそ、今ここにこういう大きな大きな試練と挫折が待ってるわけですよね。この挫折を自力で乗り越えない限りは、清宮幸太郎に、まあね、メジャー行って打つだの、ね、夢は大きく王さんを超えますだのね、んなことは言えたもんではないということですよね。彼が本気でそれを目指しているんだったら、今こんな時期にこんなことやってる場合じゃないんじゃないですかっていう栗山監督のその言葉は、僕は別に何もおかしくないと思うし、まあそうだろうなっていう気はしますよね。ただそれでも僕は信じたいのは、清宮幸太郎はとっても頑張ってるし、賢い子だし、きっちりね、結果を残してくれる何かを絶対に持ってると思う。なあ、栗山さんがね、言ってたように、必ずどこかに道はあるし、それはチームだけじゃなくて清宮にもそうだと思うんですよね。僕は清宮は、この挫折を経て、その道を見つけて戻ってきてくれるもんだと信じて疑ってません。というところでお時間が来てしまいました。今日はここまでです。